おはよう。9月9日水曜日、ゲームビジネスの朝刊 NG プラスの時間だよ。1本目、海外。ライフイズストレンジシリーズで知られるフランスの開発スタジオドントノットが深刻な資金難を公表した。追加の資金調達やリストラがなければ2027年1月末には事業を継続できない可能性があるという。これに伴いフランス国内で約90人の人員削減が検討されている。中堅スタジオが生き残るための厳しい選択だ。評価の高い IP を持っていても資金が回らなければ倒れる。個人開発者にとってもキャッシュフロー管理の重要性を改めて突きつける事例だ。2本目、国内。主要モバイルゲーム企業13社の2026年4月から6月期の決算で全社が営業黒字を達成した。特に注目は K-LOVE。 スクウェア・エニックスとの共同タイトルドラゴンクエスト・スマッシュ・グローが好調で19四半期ぶりに黒字転換を果たした。各社の戦略は3つに分かれている。既存タイトルの長期運営強化、新作投入による収益拡大、そしてコスト削減による利益確保だ。全社黒字は市場が好調というより各社が生存戦略を磨いた結果だ。個人開発者にとっても長く運営して利益を積み上げるモデルのヒントがある。3本目、海外。 EA の新作アイスホッケーゲーム NHL27 で実況音声に生成 AI が使われていると報じられた。ベテランスポーツ実況者のジョン・ブチグロスが EA から自分の声を再現する AI 技術のデモを見せられたと主張している。スポーツゲームの実況は膨大なバリエーションが必要で制作コストが大きい。生成 AI で効率化したい意図は理解できるが、声の権利や同意の問題がつきまとう。個人開発者にとっても AI 音声は身近なツールだ。ただ他者の声を学習データにする場合は権利処理を怠らないこと。このニュースはその教訓でもある。開発者の目。ゲームディスカバーコーの新しい分析によると、 Steam デモの同時接続数から本編の売り上げをある程度予測できるという。2024年1月から2026年8月までの約2500タイトルを調査した結果、デモのピーク同時接続数に対する本編のピーク同時接続数は中央値で約3倍だった。具体的にはデモで同時200人を集められれば本編は初週で約12000本、年間で約35000本の売り上げが見込める計算だ。ただし上位は6倍超、下位は 1.3 倍と差が大きい。あくまで目安としてリリース判断の材料にしよう。今日の Steam 同時接続トップ5。1位カウンターストライク2、ピーク約124万人。2位ドータ2、約82万人。3位 5M 約20万人。4位 PUBG 約70万人。5位は相変わらずボンゴキャット約17万人。猫アプリが定着してきた。今日9月9日は救急の日。9と9で救急の語呂合わせだ。プロジェクトの救急箱、つまりバックアップとバージョン管理も普段から整えておこう。それじゃ今日もいい一日を。またね。